ですね、聖書の、旧約聖書の一番最初の最初の書物、創世記の一章一節から、聖書の一番最初のページです。今日は創世記の一章の一節から、五節までお読みいたします。では開いてない方はどうぞお聞きください。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光をよしと見られた。そして神はこの光を、光と闇とを区別された。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり、朝があった。第1日、今日はとりあえずここまで、まず神様は最初の最初に天と地と創造されました。創造したというのは何もないところから、あるものを作ったんです。有するもの、存在するものを何もないところから作られた。英語でいうところのクリエイトになります。しかし、この新改訳聖書では天と地、1節と2節の間はそのまま続いているかのようなんですけれども、実は1節と2節の間にしかしという、接続詞が入ります。はじめに神が天と地を創造した。しかし地は形がなく、これですね、もう少し正確に訳すと、地は混沌となってしまったというふうに訳すことができます。つまり1節と2節の間に何かがあったんですけれども、それは、後の機会にまた伝えていきたいと思います。とにかく神様は初めに天と地を、秩序のある形で作りました。冒頭でお読みしたのはイザヤ書の45章18節なんですけれども、神が天と地を創造された方、地を形作り、これを仕上げた方、これを形のないものに創造せず、人の住処にこれを形作られた方というふうに初め御言葉を読みました。とにかく、地は混沌となってしまいました。それまで秩序だった世界が無秩序にされてしまいました。形あったものが形ないものとされてしまいました。そして闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていました。闇がですね、大いなる水、これは新共同訳恵美子さんの聖書だし、深淵、深い淵というふうに書くんですけれども、深い深い底なしの大いなる水の溜まっている場所、そのような場所の暗闇のその深淵の上に神様の霊がそこを覆っておりました。これは現代訳の聖書で読みますと、神の霊があたかもメンドリがヒナを羽で覆うかのようにその地の上を覆っていたということが書かれてあります。世の始まりの状況もこのようでした。しかし神は区別されます。闇と光を区別されます。まず神は光をあれと仰せられました。すると光が出てきました。神様はその光を見てよしと見られました。それは良いものだというふうに神様は見られました。私たちもですね、もともとは神様に愛されるべき存在、もともとは罪のないものでありました。しかし 人類の初めのアダムとエヴァが、罪を犯してしまったがゆえに私たちのうちに罪と死が入り込むようになってしまいました。そのような、状況、混沌でもう形のない無秩序のような状況に人はなってしまいました。しかし神様はそこを私たちを贖い出してくださいますためにこのご計画をされたんです。今日実はちょっとですね、この始まる前に、マリコさんに、旧約と新約どう違うのということを聞かれまして、そのことをちょっとだけお話ししました。聖書はですね、人をその混沌の状態、暗闇の状態から贖い出すための、贖うっていうのは買い戻すため、そこから立て直す計画がずっと書かれてある。それが、旧約聖書と新約聖書の、全体のその神様の意図です。聖書の最後の最後は黙示録なんですけれども、そこではその贖い出された人たち、神様によって呼び出された者たちの、その勝利の様子、永遠の様子が書かれてあります。神様は人を、またこの世をとても愛されました。それはどれほど愛されたかというと、神様のたった一人の子供イエス・キリストをこの世にお与えになるぐらい、その子を犠牲としてでも救い出したいがためにイエス様をこの世にお使わしになりました。それはこのイエス・キリスト様を通して信じる私たちが一人も滅びることがないように永遠に生きる、その永遠の命を得るためです。それほど神様は私たちを何とかしてでも救い出したいというふうに思われました。もう少し続けますと、もう一つ、神様は光と闇を区別されました。光が出てくるようにと、闇の中から神様、混沌の状態の中から、私たちを闇の状態の中から闇と光を区別して光のうちに映し出そうとしてくださっております。それが第1日の様子です。第2日目には大空と水を区別させます。まだこの時は大空と水が混沌とした状態であって、水と、大空との間に区別がなかったので、そこを区別されました。それが第2日目で、第3日目に、天の下に水があったんですけども、水が一箇所に集まるように、乾いたところと水の部分、つまり海と陸が分かれるように、そういうふうにお命じになりました。ですので最初の3日間は区別です。それから第4日目は、地上に実を結ぶ木が生えるように、草が生えるように、第5日目には、太陽と月が現れるように、で光、太陽の方を昼をつかさどらせ、月の方を夜をつかさどらされました。その これは第4日ですね。で第5日目に神様、水の中と空の生物を創造されました。海の中の生物と空の生物です。そして第6日目に地上の生物を創造されました。で、人間が作られたのはこの第6日目です。神様はおさらえました。この1章の26節、そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。ここにあります通り、私たち人は神様に似るように神様の形に創造されました。進化論ってありますね。人間は猿から進化したものだ、人間の先祖は猿 でその前はもっと下等な生物でアメーバ でそのアメーバ何からどうやって作ったかって、どうやってできたかっていうと、 たまたま、雷とか あとアミノ酸のタンパク質が、合成して本当偶然に作られたんだと、つまり私たちは偶然の産物だというのが進化論での、主張です。しかし私たちは果たして偶然にできたものでしょうか。偶然にできたものがこんなに人生苦しんだり愛したり喜んだり楽しんだり悲しんだりするでしょうか。聖書が言っているのは、私、神様が人を目的を持って作ってくださったのだということです。それは私たちを愛する存在として、神に似たものとして人を作られたのです。これはもう信じるか信じないかの、問題です。創世記一章一節にはもういきなりボンと、初めに神は天と地を創造したと出てきます。もう聖書は神はまずいる、 その1、その理由は何々、その2、理由は何々とか、そういう説明書ではありません。神ご自身がおられる、まずその大前提の、あっての書物です。ですから聖書を読むとき、人は2つに分かれます。これは単なる昔話の1つだと。でもう1つ、確かに私たちを神の形に創造されたその神がおられるという、その2つのグループに分かれ、そしてその2タイプの人生は大いに変わってきます。第1のグループに属する人たちは、この世はもうこれでおしまい、私たちは偶然の産物、私たちが死ぬのはしょうがない、私たちがこんな罪の結果苦しんだりするのはしょうがない、ですだから俺たちは好き勝手をやろう、それが第1のグループ。第2のグループは、神様はいるということを信じた人たちであって、そして私たちは神の似姿に作られたものとしてこの人生を歩もう、神様に喜ばれる生き方、そして神様を信じてこの、間違いだらけの世の中の後はもっと完全で素敵な世の中に移ろう、そうやって、人生をとても有意義にすることができる。私たちはぜひ神様を信じるものとして生きていきたいと思います。そしてですね、神様はそのようにして人をご自分の形に創造されました。神様は神の形に、つまり男と女とに彼らを創造されたと27節に書いてあります。男と女、神様のご性質も、それに似たものであるようですね。ここを見る限りでは神様のご性質はちょっと人の想像をはるかに超えていて、この箇所を読むだけではよくわからないかもしれないんですけども、しかしそれはそのまま置いておいてください。私たちの頭で理解しようとすると、とても理解の収まりきれない、そういうのお方が神様です。先ほども聖書の学び会で、とても頭で理解することができない、そういう、御言葉を学びました。ですからそれはおいおい、皆さんがの心の内に光が照って、それを理解はできないけれども、しかし分かる、そういう時が来ます。それは神様ご自身が直接その悟りを与えてくださいます。でそして人を、作られて、そして祝福し言われました。28節の書き括弧からです。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神様はもともと支配されるお方でした。人は神様の似姿に作られました。ですから私たち人も本来秩序正しくこの作られた世界を、作られた生き物を支配するべき立場です。今世の中の人はどのようにして支配しているでしょうか。確かに、人間が、万物のその動物よりも上に立っており、そして支配しているかのように見えますけれども、しかし秩序だってはありません。罪にあって支配しております。欲望によって支配しています。今メキシコ湾の方で、重油が流れて大変なことになっていますけれども、あれももともとは 富をあるいはそういう世の中の資源を我が物にしようとするそういう動機からもう海底1000メートルよりも下の方にそんなことしてまでお金を儲けたいそういう行動の結果が、あのように、地球を汚すことになってしまいました。確かに聖書の最後の書物黙示録の方には、海の3分の1は、汚れてそして、魚が住めなくなってしまうとそういうことも書かれてあります。今まさにこの世の終わりの状況が一つ一つ実現している状況です。それについても学びたい方はぜひ後ほど詳しく学びたいと思います。とにかく神様はそのようにして人をお作りになりました。そして第1日目から第6日目まで神様は一つ想像するごとに良しと見られた。それがずっと書いてあるんですけども、この第6日に人を創造したところに限って言えば、この創世記1章の31節、見よ、それは非常に良かった、新共同訳では甚だ良かったというふうに書いており、人の様をとてもとても喜んでおりました。この人類が始まった当初、人は甚だ良い存在でした。どのようにして罪が入り込んでしまったのでしょうか。それについてはまた、後々の機会で語っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんまたこの集いに、参加してください。では、今日の御言葉はここまでにしたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが当初この世界を作られた時、それはとても良いものに満ち溢れておりました。すべてが秩序を持って美しく、そして混沌とした様ではありませんでした。しかし悪魔が入り込んで、罪が入り込んだ時、私たちは混沌となってしまい、暗闇となってしまいました。しかしそれを憐れんだ主よ、あなたがあなたの憐れみを感謝いたします。あなたは世を秩序を持って徐々に回復してくださいました。一日一日を通してその混沌だった世界を秩序あふれる良いものとして創造していき、そして人を作られた時、甚だ良い状態へと導いてくださいました。主よ、私たちがイエス・キリストにあってその良い状態に戻ることができることを感謝いたします。私たちはただ救いはイエス・キリストというお方だけです。どうか主よ、私たちがこのイエス様の素晴らしさをもっともっと日に日に知っていくことができますように、どうか助けてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。では賛美、この日は主が作られたを、もう一度賛美したいと思います。